アサピのピアノプラネタリウム。19歳の頃の深夜25時って何してたっけなって思い返してみるとですね、私絶賛浪人中で家で作曲の先生のところに持っていく課題とにらめっこしているか、大好きな高校野球を見るためにですね、こっそり野球場に行ってたかの記憶しかない私 DJ アサピこと朝香智子がお送りいたします。アサピのピアノプラネタリウム。この時間はピアノの世界で頑張っている方々を通して、もっとたくさんの方にピアノの楽しさを知っていただくために、ラジオ番組と YouTube という全く異なるメディアをつなぎながらお届けする番組です。深夜のひととき、ぜひピアノの世界を覗き見していってくださいませ。アサピのトゥデイズプレイコーナー。改めまして、DJ アサピこと朝香智子でございます。冒頭のね、含みのある言い方はこの後きちんと回収いたしますので、少しお待ちくださいませ。本日お届けするアサピのトゥデイズプレイコーナーですが、今日という今日はですね、とことん19歳という年齢にこだわろうと思いまして、スイート19ブルースをお送りしようと思います。きっとね、お聞きになっている方々の中には懐かしいってなっている方多いんと違うかなって思ってます。グルーヴ感マシマシでかっこよく演奏してみたいと思います。それではどうぞ。
あなたの声をより多くの人に届けよう、 Radio Star Audition Powered by Music Bird。 ファン参加型オーディションラジオスターオーディションの第2回開催が決定。朝香さん、アータさんに続いて7月から9月の3ヶ月間この番組役のメイン DJ を担当しませんか？詳しくは英語でラジオスターオーディション、ラジオスターオーディションで検索してください。エントリー締め切りは5月1日まで。あなたのご応募お待ちしています。
さあ、本日のゲストコーナーやってまいりました。めちゃくちゃフレッシュなピアノ界の若きホープが今隣にいらしております。撫で型のモディさんです。
はい、どうもモディです。撫で型のモディという名前で活動させていただいてます。モディと申します。
初めましてですね。
初めましてです ね。
お会いすることがなかなかなくて、ずっとネット上ではつながっていたんですけれども、はい、ようやく今日初めてお会いできました。
いや、もうめちゃくちゃ嬉しいです。
お
会いできたの本当に光栄です。
いや、こちらこそよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、モディさんといえば、あ、もうここモディさんってお呼びしていいですか？
あ、もう、はい、何でも、はい、モディでお願いします、は
い、いや、あのね、モディさんのね、もう経歴がね、ちょっとおかしいって言ったらあれですけれど、まだね、モディさんは大学1年生になられたばかりということで。
そうですね、はい、4月から大学1年生になってみました、
はい、だ今18歳で今年19歳になられるということで、はい、あの、私が冒頭から19歳にこだわってたのがこれっていう、
あ、なるほど
感じなんですけれども、まだ若干18歳でもうね、取られたタイトルの数がすごい数なんですよねショパン国際ピアノコンクール in アジア全国大会、アジア大会ともに金賞受賞とかね、もうイモラ国際ピアノオーディションにて第1位を受賞とか、もう、あの、いただいた経歴がですね、あの、1位とか優勝とかも、もう総なめされてるあの経歴をたくさんいただいて、もう皆さんこれはね、あの、モディさんに、あの、直に聞いていただきたいですね。あの、これなんか情報どこかで見れたりとかはありますか？あの、 YouTube のチャンネルに上げてらっしゃったりとか。
そうですね、一応僕のチャンネルで出させていただいている動画に、はい、概要欄にプロフィール簡単なものを貼らせていただいてます。
皆さんぜひ撫で型のモディさんで検索していただいてあの、概要欄をガン見してください。本当にすごいです、経歴が。いや
いや、お恥ずかしいです
いやいやいやいやいやいや、本当にね、一度ね、最近流行りのクラブハウスで、あの、お話しさせていただいた時とかもですね、18歳とは思えないレベルの、もう 知識量が半端なくて、これ絶対私よりもっと知ってるとい
や
すごい。どこでそういう知識とかは得られたんですか？
ですね、僕は今日ちょっと簡単に自己紹介させていただきますと、はい、僕は6歳からピアノをさせていただいてるんですけども、はい、1回ですね作曲家になりたいなと思って、はい、浅香さんとちょっと同じ進路を目指すそうと思ったんですね。
お
なので中学1年生くらいで作曲家になろうとして、はい、その作曲の方の勉強をさせていただいたんですけども、はいはい、そこからまた作曲をしたらよりピアノの良さが分かってしまったということでピアノの方にまた戻ったという感じなんですね。
あ、そうなんですね、
はい、それでその作曲家とかいろんなそういう歴史の偉人たちの残した曲とかを分析とかさせていただいたりとか、そういう方の伝記とかを調べたりさせていただいたりした時とかに、はい、結構いろいろ知ることができたという感じですね。
うわすごい。今パッと出てくるなんかそういうちょっとよもやま話的なものとかもありますか？
よもやま話あ雑学ですね。
雑学で、
なるほどそうですね。例えばですね、はい、ちょっとこの前僕クラブハウスとかで、はい、よくそのバロック音楽の楽しみ方みたいな感じでテーマにしてお話しさせていただいたりしてるんですけども、はい、実はバロック音楽は厳格ではない、そこまで重苦しく堅苦しくないというようなことなんですね。例えばですね、バロックって、
はい、
そのバロックって言葉の意味ってご存知ですか？
いや、ここはあえて知らないと言って聞いていきましょうか。
はい、ありがとうございます。そうなんですよ、僕もめちゃくちゃこれ知って衝撃を受けたんですけども、はい、バロックの意味って歪んだ真珠って意味なんですね。
はい、
そうなんですよね。これが何を意味してるかっていうと、この人間の心を表現するっていうのを意味してるんですね。なんかそのバロック時代以前のキリスト教を表現するためだけの音楽っていうのが、はい、粒の揃った真珠だとしたら、はい、それを壊して、
はい、
もうまさに現代のようですね、自分たちの気持ちを嘆きを叫びを音楽で表現しようという、そういったもう作曲家たちの思いが集まって、そしてバロックというそういう言葉が成立したんですね。めちゃくちゃ面白いですね。
すごい皆様もう一度言います、彼はまだ18歳です。今その歪んだ真珠って言葉がそうだったってもうそう言われてみればそうだったなと思って、いやでも本当にそういう、私はどっちかっていうと、もともとピアニストになりたくってピアノを始めて、で途中で作曲の世界に入った人間なので、作曲家になろうと思ったのが、高校1年生だったの で、そこからもう死に物狂いでこうなんか入試の勉強をしたみたいな感じだったんですけ ど
難しいですよ ね作曲の勉強。
作曲の勉強されてたっていうことはコードとか和声とか大法とかっていうのも、はい、もう勉強されてた？
そうなんですよ、僕は中学1年生の時に、うん、僕も同じように小学生の時とか、はい、もう好きにいろんなものを作ったりしてたんですけども、うん、はい、やっぱりそれだけだといい作品というか、ちゃんとした曲って、自分の思いがちゃんと伝わるような曲っていうのはできないなって思って、
はい、
理論を学びたいなちょっと思いまして、中学1年生の時に和声とか、そうですね、そういう対位法とか、はい、そういう理論を本格的に勉強を始めました。
ああ、その頃から私もやっとけばよかった。いや本当に、ついこの間コピエヌでね、はい、やってらっしゃって、イベント、高校生の方々を、はい、ネットでピアノ頑張ってらっしゃる方々のリレー、あれもリレーイベントでした。
はい、ね、そうなんですね、高校生 N 人で弾いてみたというですねタイトルで、コピエヌという、はい、タイトルでリレー形式で、はい、YouTube のプレミア公開を使ってですね、はい、それぞれのテーマを決めて、はい、今回は卒業というテーマだったんですけども、はいはい、この卒業生で集まって5人のピアニストが集まって、
はい、
卒業というテーマをみんなで、自分のアレンジした曲をですね動画で出してリレー形式でみんなで見ようという企画でした。
あ、そうそう、そのねイベントをね拝見した時に、もうモディさんのその高校生でこれをやろうっていう企画力すごいなって私は拝見してて思ってて、
ありがとうございます。
でモディさんのその動画を拝見した時に、もうアレンジも ものすごい凝ってらっしゃったので、これ絶対アレンジの勉強してらっしゃるだろうなと思ってたので、今日ようやくそれがすっきりしました。
いや、さすが見抜かれてしまいましたね。ありがとうございます、
もういつもねご自分で手書きで楽譜書いてらっしゃる。
そうなんですよ、僕はクラシックの作曲をメインで和声とかを学んでいたので、
はい、
もう作曲といったらこれまで僕の頭の中では手書きをすることしか頭になくてですね、
はい
はい、あのこれコンピューターで打ち込みするっていうのも最近知ったことなんですけども、ずっと手書きでひたすら作曲してました、
はい、あ、そうでね、今日のトークのテーマを一つ何がいいかなと思った時に、あのもちろんもうピアニストとしてもバリバリなのはもう私も存じ上げてるので、
ありがとうございます。
なんかアレンジをされるっていうところで、あの多分まだ皆さんがあまり知らないんじゃないか、モディ君は実はアレンジもすごいするんだよっていうのを知らないんじゃないかなと思って、ちょっとそれについて話してみようかなと思いまして、
はい、ぜひ
本日は、モディ君とですね J-POP をクラシックアレンジするコツみたいなのをちょっと話せたらなと。
なるほど面白いですね。なるほど、
思います。
はい、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。え、モディさんはその、J-POP のいろんな曲もう結構いろいろアレンジされてますか？
そうですね、僕はあの1年前くらいから YouTube の活動を始めて、はい、その時に同時にJ-POP とクラシックのこの隔たりを少しでもなくして、はい、
うん、
少しでもクラシックを楽しんでもらいたいなというふうに、あのクラシックやってるピアニストとしてちょっと思ってですね、
はい、
あの J-POP をクラシック風にアレンジしてみたというのを何個か、はい、やらせていただいてます、う
ん、あ、例えばどんな曲やってらっしゃいます？
例えばですね、あの夜遊びさんの夜にかけるとか、はいはい、あと山さんの春を告げるとかですね、はい、結構名曲をですね、有名曲を中心にアレンジさせていただいてるんですけども、はいはい、あとそのグリーンさんの新曲に奇跡を合わせてみたとか、そういう感じでいろんな複数の曲をミックスして、うん、さらにクラシック版にアレンジするっていうのもやらせていただいてます、
うんうん、うわ面白い。トークを混ぜて動画作ってらっしゃったの？
はい、トークそうなんですよ。僕はあの最近ですね、最近になりまして、僕はアレンジした後にですね、こだわったところとかその J-POP に隠されたなぜ名曲になったのかという秘密を、
はい、
クラシックの観点から紐解いてみようみたいな、そういう解説をちょっと入れさせていただいてるんですけども、
あれを見てすごかったです。
見てくださってありがとうございます。
あのまさかここでその自然的単音階というか、はい、その、 あの単音階っていうマイナーコードのスケールがね、あの旋律のそのスケールがあるんですけど、それのそこを絡めてのその解説がね面白かったなと。
ありがとうございます。いや、なかなかですね、クラシックの魅力っていうのを、はい、クラシック的な魅力っていうのを伝えるのがなかなか難しいんですけども、うん、
確かに難しい。
少しでも、はい、J-POP からそういうものを、はい、あの発信するといいんじゃないかなって思って、
うんうん、
そうですね、あの山さんの麻痺という新曲ですね、
はいはいはい、
それに自然単音階というですねクラシック的な要素が使われてるとか、
うん、
はい、Adoさんのうっせぇわに実はこんな音程が使われてるというですね魅力を少しお話しさせていただきました。
いや、あれ本当にすごかったですね。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
あのぜひ皆さん、あのモディ君の、あ、モディさんの、
モディ君で大丈夫です
モディ君って言っちゃう
ぜひぜひ
いいですか、モディ君でも、はい、あのモディ君の、 あの YouTube チャンネルもぜひね登録してみていただけたらと思うんですけれども、もうもあのカタカナのモで、D なんですよね、
はい、
あの ABCD の D。
そうですね、
多分それであの検索で入れていただくと多分すぐ出ますね。
そうですね、もしくはなで型のまで入れていただくと
完璧ですね、
なで型のモディが出ますので、
もう完璧ですね。
ありがとうございます。
じゃあね、そのクラシックアレンジする時のなんか意識してることってありますか？
そうですね、
はい、
クラシックアレンジ、クラシック風にいかに聞かせるかみたいな、うん、そういうポイントって結構難しくて、
うん、
やっぱり J-POP なのでそのコード進行とかって、
はい、
あのやっぱりその思いを叫ぶ、その叫んだ思いが人の心に入るっていうのは、うん、複雑であってはやはり人に入らないものもあるじゃないですか、
うん、
なので結構 J-POP の魅力ってシンプルでドカンと心に刺さるっていうところ、それが魅力だと思うんですね、
うんうんうん、
でも最近は実は結構米津玄師さんの曲とか、あとあの何でしょう、夜遊びさんの曲とか、
はい、
めちゃくちゃそういう複雑な要素っていうのが最近の J-POP ってめちゃくちゃ入ってきて、
はい、
そういうところって意外とクラシックっぽいななんて思ったりするんですね。
なんかすごい、はい、あの昔に帰ってる感じはありますよね。
なんかありますよね。なんかなのでむしろ今の曲って結構クラシックアレンジしやすいんじゃないかなとちょっと思ったりして。
確かに、
はい、
それは
そうなんですよね。なんかやっぱり J-POP ってバンドをイメージするじゃないですか、はい、一方なんかクラシックってやっぱりオーケストライメージするじゃないですか、
はい、
なのでオーケストラ的にそれぞれの例えばパートをですね、楽器を複数頭で想定してなんかそれぞれのパートにこの J-POP の曲を分けたらどうなるかなみたいな感じで考えながら、はい、作曲すると自然となんかクラシックっぽく聞こえたりします。
なんかそのアレンジする中で何々風とかってなったりしますか？なんかちょっと
そうですね、
イメージするときにこれベートーベン風にするとちょっといいかもとか。
そうですね、まさに本当に歴代の作曲家風にするっていうのはめちゃくちゃやっぱり今の人にも伝わりやすいような作曲法だと思います。ですのでなんかベートーベン風とか、例えば僕が一番最初に作ったオフィシャルヒゲダンディズムさんのプリテンダーのクラシック風アレンジはですね、はい、バッハ風が前半でなんか3声の3つの声部のコラール的な、はい、そういうイメージでしてみて、最後にロマン派のショパン風とかちょっとテーマをつけてやらせていただいてました。
へえ、いやもうそれはぜひその仕上がり具合はね、まず動画見ていただかないと、もうこれはね動画見ていただいて、なんでこのラジオ聞き終わったらぜひ皆さん動画を見てみてください。多分すぐ出てくるんでそう、お便りもねたくさんいただいてるんですよ。ラジオネームみよたんさんから、
はい、
あさぴさん、なで型のモディさん、こんばんは。あさぴさんのアナウンスでモディさんの動画初めて見ました。
ありがとうございます。
クラシックピアノ演奏素敵でした。どの動画もとても親しみやすく可愛かったです孫に近い年齢なので、どんなピアニストになりたいですか、目指すピアニストはどなたですか、とのことです。
なるほど、いやーありがたいですね、孫に近いちょっとそうですね、僕も可愛さを今後出していきたいと思います
なんか目指してるピアニストさんとかいらっしゃるんですか？
はい、僕はですね大好きなピアニストさんがいるんですよ。それがですね海外の方なんですけど、はい、フリードリヒ・グルダというですね方がいて、はい、その方は何が特徴かと言いますと、
はい、
クラシックとジャズを2つの道を極めてるということなんですね。
うわ、
そうなんですよ
両方極められた方ですね。
そうなんですよ。
は
あ、でもその今は2001年に亡くなった大巨匠なんですけども、はい、その彼のコンサートとか、うん、前半もクラシックのプログラムで後半になったら完全にジャズの時間があるとか、うん、もしくはクラシックとジャズのぐちゃぐちゃになってるとか、
うんうん、
当時としたらめちゃくちゃ異例なことだったと思うんですね。
そうですね、どっちかというとクラシックはクラシック、ジャズはジャズみたいなね。
そうですよね、
絶対大ジャズの人クラシック撮ってるはずなのにね。
そうですよね
確かにいろいろあるんですけどね。
そうなんですよね。
あ、なるほどね、
はい、クラシックとジャズで今でこそ結構近いというような考えも広まってきてますけど、うん、はい、まさにその考えの先駆者的な、はい、エキスパート的な大巨匠がフリードリヒ・グルザという方でした。
じゃあそこを目指したいと。
そうですね、僕は J-POP とクラシック、はい、このですね境目をなるべくなくして、うん、例えばクラシック、初めて聞くクラシックでもまるでJ-POP を聴くように楽しめるというような、うん、そういうような世界をですね、
はい、
ちょっと僕が発信していけたらいいなというふうに思ってます。
いいですね、
ありがとうございます。
もう一個いきましょうか、
はい、
ラジオネームツーママさん、はい、ゲストモディ君へ、去年ピアノプラザ群馬さんの YouTube 生配信でモディ君がミニライブをされたのが最初のことでした。とにかく明るくてクラシック博識の彼、そして度肝抜かれた超絶技巧、しかも高校生、そんな才能いっぱいのモディ君、高校卒業され、まあもう今月ですね、今月から大学生、
はい、
これからもピアノを通してクラシックなど音楽の素晴らしさをたくさんの人々に伝えていただきたいですとのことです。
ありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しいです
ね、え、本当に超絶技巧もピカリ光るモディ君ですけれども、はい、どうしようかな、はい、ここでそろそろ私例のコーナー行っちゃおうかなと思うんですけれども、
これは
それでは行きます。あさぴの無茶ぶりコーナー、
イエーイ
それではですね、ここでモディ君に無茶ぶりをしたいと思うんですけれども、はい、いいですか、
はい、
モディ君に、
はい、
リサさんのホムラをですね、
あの名曲を、
はい、有名クラシック作曲家たちならどうアレンジするか、よろしいですか、
はい、ぜひやらせてください。
やった、
いや僕も楽しみです、ワクワクしますね。
いや素晴らしいアレンジありがとうございました。無茶ぶりやったのに、いやさすがです、
ありがとうございます。
でね、この今やっていただいたのは今リアルタイムでお聞きになっていらっしゃる皆様はね聞けるんですけれども、これダウンロード版にする場合にちょっとリサさんのホムラがちょっと権利の問題でちょっとできないので、今のシーンの完全版をですね、この後、4月の21日の水曜日、夜7時、
はい
はい、19時に、モディ君の YouTube チャンネルになんと上がるという、
あ、そうですね完全版頑張ります。
完全版を、アップしていただけるとのことなので、ぜひご覧いただけたらと思います。いやちょっとね、今このアレンジの、無茶ぶりからのね、もう一つ期待が高まっているものがあるんですけれども、
はい、
このラジオ番組の名物目玉のリレー作曲というのがあるんですけれども、モディ君にもね、ワンフレーズ作っていただけていると伺っているんですけれども、はいはい、それも今弾いていただいてもよろしいでしょうか。
あ、そうですね、
はい、
はい、この企画のために頑張って作曲させていただきました、
はい、ありがとうございます。それではお聞きください。三拍子で来ましたね
ちょっと、はい、個性出そうと思いまして、
いやそう、もともとがね、私四拍子で作ってた曲だったんですけれども、ここで拍子が変わったということで、ちょっとつなぐのに、お、ここで私はまた一つフックを何か考えるなって思いながら、うん、面白いと思って、
ぜひぜひよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。じゃあね、もういよいよ番組ももう最後なんですけれども、ここで来週のゲスト発表いたします、次回4月27日は、ネットピアニスト界で親方と親しまれている菊池亮太さんをお迎えいたします。
わー、すごいスペシャルゲストですね
いや本当に次回もね、菊池さんのお話、どんなお話が聞けるのか楽しみにしております、メッセージはですね、番組公式ツイッターまたはメールにて受け付けております。メールアドレスは radiostar@musicbird.co.jp までお寄せください。なお、この番組は収録にてお送りしておりますので、公式ツイッターでメッセージやゲストアーティストとのお題などをね、放送よりも早い段階で募集しておりますので、ぜひフォローして情報をチェックしてみてください。いや今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。とても楽しい時間でした。
はい、それではまた来週4月27日の夜25時にお会いいたしましょう。お相手は DJ あさぴこと浅香智子でした。そしてモディ君、なで型のモディ君、ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
それでは皆さん、良い夢を。バイバイ。
バイバイ。